FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていきます。さあ、今日のゲストは静岡青年会議所2017年度の理事長として、また株式会社23常務取締役としてご活躍の海野陽平さんにお越しいただきました。海野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なかなかこうしっかりした体つきでかっこいいですね。
ありがとうございます
なんか日本人って割合薄い体の方が多いんですが、海野さんは押し出しがピッとこうしてる方ですね。
そうですね、小さい頃から野球をやってたものですから、その中でうちの親父にですね、小さい頃から筋トレの方を厳しくやらされてました。
じゃあその辺の話も今日は後ほど伺いたいと思いますが、まずはご紹介したように2017年度の静岡青年会議所の理事長におなりになった、この青年会議所っていうところに入ったきっかけっていうのはあったんですか？
きっかけはですね、私のゼネコンの会の中で知り合った先輩がですね、静岡青年会議所に入っていて、その先輩にちょっと来てみろということで誘われたのが静岡青年会議所だったということになりますね。
その前どんなイメージをお持ちでした？青年会議所って
全くこう青年会議所のことは知らなかったです、でただその中で、オリエンテーションというものに参加をさせてもらったんですけども、青年会議所がやる街づくりのですね、VTR みたいなものがあって、
そういうものあるんですね。
それを見せられて、なんでかわからないですけど、ものすごくこう感動して、こんなことをやってる人たちがいるんだということを感じてですね、自分にそんなことができるんであればぜひやってみたいなということで、家に帰って親父の方に相談をしたんですよね。親父の方は、当時まだ私が27歳だったので、親父の方からは30歳に入ってなってからやれという感じで、言われたんですけども、自分が入りたいと思ってる時に入らせてあげた方がその子にとってはいいんじゃないのという、母親の強烈の推しがありまして27歳で青年会議所に入会するという形になりました。
実際には私たち JC なんていうふうにも呼んだりしてますが、なかなか何をやっているところかわからないという方も大勢いらっしゃいます、どんなことをしているんでしょうか？どんな方たちがいらっしゃるんでしょうか？
今現在ですね、293名のメンバーがいます。
大きい団体ですよね。
そうですね。で、その中でメンバー一人一人はこの静岡市の中に住んでいたり、会社のですね2代目であったり、それとはまた自分で起業したり、そういったメンバーが集まっているのが、静岡青年会議所になります。で、また内容としては、簡単に言えば、この町をより良くしていこうという活動をしている団体です。僕らでいろいろ企画とかを考えて、また設営をして、それを市民の方々に発信をしたり、一緒に運動をしたりとか、そんなことをしながら、今よりも少しでもいい静岡市というものを作っていきたいと考えています。
しかもこれ年齢的にも制限がありましたね。
年齢は20歳から40歳までとなっています。
非常にエネルギーもあるし、小回りも聞くしという、いい時代の頃ですよね。
そうですね、なんで青年会所の強みといえばその若さだと思いますので、僕らは提言者ではなくて実行部隊としてこの町のためにですね、動いていきたいと思っています。
関わってやってみると何か違うものですか？実際の青年会議所の活動で何か自分で感じたところとか、町の見方が変わったとか何かありますか？
僕らが一生懸命こう夜遅くまで会議をやって何をやろうかって考えるんですけどね、その中で考えて実際にこうやった時にそれに参加してくれた市民の方とか、それとか子どもたちとかの笑顔とかですね、それとかありがとうっていう言葉ですかね、それがすごくこう嬉しくて、またもっとやろうもっとやろうっていう励みになりますね
JC で例えば子どもミュージカルであるとか、青年の船であるとか、そういうたくさんの継続的な活動もしてらっしゃるんですけど、多分海野さんがいかにのめり込んだかっていうのがですね、これ全国組織にもなってますので、日本青年会議所、日本青年会議所にも出向してらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
これは相当忙しくて大変だったんじゃないですか？
そうですね、2014年に日本青年会議所の方に出向させてもらったんですけども、月の半分は静岡にいなかったですね。ただ日本全国いろんなところに行って、いろんな地域を 自分の目で見てきて、うん、まあ、見てきたことによって、まあ、静岡の素晴らしさも改めて分かったりとか、静岡にはもっとこうしなきゃいけないとか、そういったことも勉強になりました。またまあ、日本全国を対象としてやっている組織なので、まあ、その中で2014年は、日本 JC として JC カップというサッカー大会を、企画をしまして、その企画のですね、立ち上げの方をやらさせてもらいました。まあ、それが今では2015年16年と継続して大会が行われているんですけども、まあ、今では海外から、まあ、その青年会議所というのが世界組織なのもんですから、まあ、世界からですね、あのチームを呼んでやる世界規模の大会にまで今は発展をしていっているということで、ま
あ、世界にもあったんですね、はい、そういう JC のような青年会議所という組織が、
はい、
うわー、じゃあ日本から始まって、特に宇野さんたちの活躍から始まって、
はい、
世界に同じウェーブが徐々に伝播していって、
はい、
で今も続いていると、ますます大きくなっている、
うん、そうですね、
これ嬉しいですね、
嬉しいですね、
うん、でもこんなに半月も一月のうちのね半分も静岡にいないなんていうと、もう一つもうご本業である株式会社2-3では今や常務でいらっしゃいますけれど、はい、もうちょっと仕事大丈夫っていう声はありませんでしたか？
まあそうですね、確かに月の半分も当時いなかったもんですから、まあ、いろいろな面で、まあ、親父である社長だとか、社員の方々には本当に迷惑をかけたなと思いますが、まあ、そこもですね、この青年会議所の限られた40歳までの中で、あ、まあ、一生懸命、まあ、そういった活動をすることで、
うん、
まあ、人間的な成長をしてですね、まあ、それを会社に帰って返すことが一番の社長社員に対する恩返しかなと思って、それで一生懸命やりました。まあ、それも社員社長がすごく理解をしてくれているものですから、まあ今も理事長という役職もですねやらさせてもらえているのかなと思ってます。
ちょっとそのお話の続きになりますが、2-3という会社というのはどんなお仕事をしてらっしゃる会社でしょうか？
はい、2-3はですね、創業18年目となる静岡県内を中心として解体工事業を営んでいます。また、まあ、その中でですね、産業廃棄物の処理だとか、まあ、ちょっと前からですね問題になってますアスベストの処理とかですね、まあ、そういったことも手がけています。でまだまだ、まあ、会社としては若い会社なんですけども、まあ、社員がですね一丸となって安全で、まあ、安心な、施工をしていこうということで、頑張ってます。でまた業界の、まあ、業界という、まあ、解体工事業界ですね、業界の、イメージアップというところにも、非常に強く取り組んでいるところであります。
ちょうど経済が成長していくときにたくさんの建物が建てられて、
はい、
それがそろそろもう本当にどこもかしこも建て替えの時期と言われてますから、
はい、
本業かなりお忙しそうですね。
そうですね、うん、まあ、解体工事っていうのはもともとあった1というものをゼロにして、
うん、
でまたそのゼロからですね新たな1を生み出すための仕事なのかなと思ってます。
もう今環境のことも本当にうるさくなっていますので、
はい、
その頃はとにかくまずは作ることだったと思うんですが、
はい、
その後始末をするお仕事っていうのは非常に私たちにとってはありがたく大事に思う仕事ですよね、は
い、ありがとうございます、
うん、
まあ、今解体工事っていう形で名称はなってますけども、まあ、うちの会社の中ではもうですね解体工事も一つの環境だということで、
うん、
まあ、解体と産業廃棄物の処理とまたアスベストの処理含めて、環境ビジネスとかですね、まあ、創造ビジネスという、まあ、名称をいろいろ変えながら、
うん、
まあ、そこもやっぱまあイメージを変えていこうということで、まあ、そういった呼び名でですね、まあ、やっています、
うん、ちゃんとそれを私たちは分かっていないといけないなと思いますよ。ありがたいことですもんね、
はい
はいはい、まあ、そんな宇野さんですので、2017年度この静岡青年会議所の理事長となりになって、すでに皆さんの前で所信表明のようなものがあるんですね、
はい、
今年度はどんなふうにやりますよというスピーチがあったようなんですが、どんなことをお話になったんですか？
はい、まあ、1月17日の日にアソシアの方で、新年合宿交換会をやらさせてもらったんですけども、今年のテーマは、まあ、シフトチェンジというですねテーマにさせてもらいました。まあ、そのシフトチェンジ、まあ、要は方向転換をしていこうと、で僕らが変わっていこう、また僕らの運動でこの街を変えていこうということで、
うん、
シフトチェンジという言葉をテーマとして掲げさせてもらいました、
うん、
まあ、そういった中では、まあ、シフトチェンジをするということは、まあ、あらゆるものの価値と価値をクロスオーバーって言ってますけども、
うん、
まあ、融合させですね、また一つの新たな価値を生み出していくと、まあ、それも まあ、僕らがやる運動がですね、まあ、僕らよがりの運動にはならずに、やはり僕らと市民の人たちがしっかりとこうクロスオーバーして運動を行うこと、まあ、そういったことでまずはですね、こうみんなのこう意識を少しずつでも変えていこうというところで運動を今展開をしています。
なんか次の時代を作ってくれそうな気配がお話からはしてきますよね。は
いはい、ありがとうございます。
では番組もシフトチェンジで次は、はい、だんだんと海野さんのクロスオーバーという話も出てきましたが、
はい、
私生活の方にも潜り込んでいきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所の理事長として、また株式会社トゥースリー常務取締役としてご活躍の海野陽平さんにお話を伺っています。海野さん、あの静岡っ子ですから、
はい、
随分と小さい頃からやんちゃに遊んでたみたいですね。
はい、そうですね。あの私は、まあ、生まれがあの静岡の駿河区の、まあ、下川原というところに、まあ、ずっと住んでたものですから、
はい、
小学校の時は本当に学校終わるとですね、まあ、ランドセルを玄関に放り投げて、うん、友達とですね近所の公園に野球をしに行ったり、
はい、
まあ、近くの安倍川の森でですね、うん、秘密基地を作ったり、まあ、そんなことを、して常にこう外で遊び回ってたなという思い出があります。
海野さんご自身は先ほどのお話ですと、お父様から小さい時からその筋トレをされたって話だったんです
か。はい、そうですね。
これね、お父さんじゃ一徹みたいですね。
そう
ですね、巨人の星みたいですね。
まあ本当にですね、あの、まあ、小学校の頃はソフトボールをやってたんですけども、うん、まあ、何しろ厳しい親父でしたね。特にまあ親父が何かスポーツは得意だったとかそんなことはなかったんですけど、
お父さんはしない
んですか。しないんですけど、はい、なんかわかんないですけどね、あの子供には、まあ、そういったところで厳しく、まあ、帰ってくると、まあ、筋トレを必ずやらされて。
へー、どんなことをするんですか。
まあ、腕立てとかですね、うん、まあ、腹筋とか、まあ、そういう基本的なことだったんですよね。
うん、
まあ、ただ、まあ、そういうの基本があったからこそ、まあ、その後も野球を続けられる、まあ、基礎ができたのかなと思います。
まあ、丈夫で元気な子でいてほしいというお父さんなりのお気持ちかもしれませんね。
そうですね。
うん、でその野球は、ずっとその学生時代も続けてらっしゃった。
はい、はい、そうですね。うん、まあ、中学校はですね、東海第一中学校に、行きまして、まあ、そこではあの全国大会ベスト8ですかね、まあ、ね、行ったりですね、
はい、
まあ、高校はあの静岡高校に行きまして、うん、私が3年の時には、静岡野球部総部100年目の役代目ということで、その100代目キャプテンもやらさせてもらいました。ま
あ、これはこれは成績はいかがでしたか。
いや、ちょっと成績が
いや、まあ、ね、成績というやることが大事ですからね。
は
い、
そうですね、はい、
勝つ時も負ける時もあるというのがスポーツでもあり人生でもあると、
はい、うん、そうですね。あの時の運というのがね、やっぱあると思いますね。
そして大学でもやってらっしゃったんですか。
はい、大学でもあの専修大学に行きまして、当時はあの東都大学リーグの一部リーグでですね、
はい、
野球の方をやってました。まあ、なかなかあの大学になると、まあ、レベルも高いですし、まあ、いろんなこう当時甲子園に出ていたメンバーもいっぱいいましてね、まあ、レギュラーになるとかなかなかベンチにも入ることができなかったんですけども、まあ、いろいろそういった、まあ、自分よりもですね前、まあ、世の中にはもっと上がいるということをですね知ることができたっていうのは大きな経験だったんじゃないかなと思います。
社会人野球今やってるということはないんですか。
はですね、あのもう大学でやめようということを決めて大学に進学をしたので、まあ、その社会人野球ということは全く考えてなかったです。
で卒業なさってから、はい、実はここにアメリカ留学1年間ありますね。
はい、そうですね、まあ、卒業してですね、まあ、本当は、まあ、私が大学生の時に親父が独立して起業したものですから、まあ、本当はその後その会社に入って親父の手伝いをしていきたいなというところはあったんですけども、何しろ、まあ、ずっと小学校から大学まで野球一筋で、来てたので、
うん、
まあ、それを見てた親がですね、やっぱりまたこれから社会に出るためにはもっと視野を広げなきゃダメなんだよということで、うん、また一回アメリカ行ってきたらどうということで
普通ね、よくあの子供の方から行かせてくれっていうことを言ったりしますけど、
はい、
そうではなかったんですね。
そうじゃなかったんですね。うちの場合はもう親が行ってきなさいということをですね、まあ、言ってくれたものですから、まあ、自分の中でも高校の時にアメリカ遠征とか、そういったこともあってですね、
野球でですか。
野球でですね、アメリカ遠征もあったもんですから、 アメリカに対するいろいろなこう憧れというか、まあ、あとは情報ですかね、アメリカに対する情報というものを聞いていて、行けるなら行ってみたいなというところがあって、で、まあ、親もそうやって言ってくれるならじゃあ行ってみようと。で、まあ、ただ何しろ野球が好きなもんですから、アメリカ行くにしても大リーグですかね、メジャーリーグを見たいということで、
はい、
アメリカのシアトルにですね留学しようと、まあ、それは当時あのイチロー選手が行ったりですね、
はい、
その後はあの横浜ベイスターズから行った佐々木選手が、はい、シアトルマリナーズに行ったというところで、まあ、それをですね応援しながら、留学したいということで、あのシアトルに決めて行ってきました。
そういう意味では野球の世界でも何かシフトチェンジがあった時代に行ったっていうことになるんですね、
う
ん、
そうですね、
1年間じゃあ語学留学ですか。
はい、そうです、う
ん、ここではどんな過ごし方を、もちろんその野球にもお出かけになったんでしょうけど
そうですね、まあ、語学留学なので、まあ、そういった語学学校に毎日こう通いながら、まあ、そこでできた、まあ、友達と、まあ、毎日遊ん でまたその友達とですね、まあ、シアトルだったので、まあ、日本では味わえない国境をですね車で渡るとか、そういった経験もさせてもらったりとか、何しろ基本的にはやっぱこう、まあ、いろいろなことをチャレンジした1年でしたね。
うん、何か今でも心に残ってたり、あるいはもっとこうすればよかったっていう逆でもいいんですけど、はい、ありますか。
まあ、一番やっぱ記憶にというかの、まあ、記憶に残ってるのは留学の最後ですけども、シアトルからですねフロリダまで1ヶ月かけて一人で電車の旅をしたという
すごい武者修行ですねこれ。
こうアメリカの大きさというか、そんなことがすごく感じましたし、3日間ずっと電車に乗ってやっとこう次の駅に着くとか、うん、おそらく日本じゃ考えられないようなことがですね、まあ、アメリカでは普通にあって、また景色も、砂漠があったり、まあ、サボテンがあったり、
うん、
また今度なんか密林地帯になったりとか、その同じ国の中なのに本当にいろいろなこう景色が変わったりですね、でまた人種が変わったり、
うん、
してですね、本当にこういい経験ができたかなと思います。
怖いことはなかったですか。
いや、ありましたね。ニューオーリンズに行った時にですね、あのタクシーの運転手にぼったくられそうになりましたね、
うんうん、
まあ、ただその時にヨーロッパから来てた人が同じホテルだから一緒に行こうよと、まあ、そうしたらその人は何しろ英語がペラペラだったので運転手にまあ怒ってくれましたね、
うん、
それでまあタクシー運転手もまさかこんな言われるとは思ってないと思って、もうそこで引き下がって帰ってきましたけども、
うん、
ニューオーリンズっていうのはあの黒人の街だったので、
ジャズ発祥の街だって言われますよ ね。
なんで、まあ、着いたのがたまたま夜だったというのもあったんですけど、あの何しろちょっとこう雰囲気としてはすごい怖いイメージがやっぱありましたね。
うん、
ただ昼間バーボンストリートとかですね、まあ、そういったところ行くとみんながこう陽気にジャズを路上で弾いたりとか、しながら楽しんでる姿を見たりですねしたりですね、あとはその街の景観とかですね、そんなところを見ると、まあ、ニューオーリンズという街がすごく面白くて、
うん、
実はその1ヶ月の旅の中では怖いことか経験もしたけども、一番すごい楽しかったなっていうのがニューオーリンズでしたね。
その後ハリケーンカテリーナで大変な水害にあったりしましたのでね、うん、
はい、
またそこから皆さん復興なさって音楽の街をまたもう一度作ってるみたいですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあまたもう一度行きたい街ナンバーワンですかね今。
そうですね、行ってみたいですね
しかしそのアメリカとも別れを告げて帰ってくるということになります。今回はリクエストにはサラ・ブライトマンのタイムトゥーセイグッバイを選んでくださいました。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所理事長で、そして株式会社トゥースリーの常務取締役海野陽平さんにお話を伺っています。今流れたのがこのサラ・ブライトマンのタイムトゥーセイグッバイ、リクエスト曲なんですが、
はい、
どうしてこの曲だったんですか。
この曲は、まあ、私ですね一昨年前に、結婚をしまして、
はい、
まあ、その結婚した相手の奥さんとですねお互いが好きな、曲だということで、うん、披露宴でも流させてもらった曲です。非常にこう思い出深いというか、まあ、大好きな曲なので。
まだ新婚サインなんですね。
そうですね
その奥様とはじゃあどこで出会われたんでしょう。
まあ、これはですねそれこそ日本青年会議所に出向をさせてもらった2014年にですね、はい、まあ、副議長という役職で出向させてもらったんですけども、京都から女の子がですね副議長で同じ立場で出向してきた女の子がいました、
はい、
でまたその女の子にですね誰かこう紹介してくれということで話をした時に、まあ、その子の友達でこういう子がいるよということで、紹介してもらったのが今の奥さんになります。
じゃあ半月でもやっぱり出航するべきでしたね。よかったですね。
よかったですね。出航してよかったですね。
ってことはお嫁さんは京都からいらっしゃった？
そうです、京都から、はい、来ました。
今実はあの写真を見せていただいたら、まあなんとも白むくの似合う美しいお嫁さんなんですけど、どこですか？この結婚式を祝ったお寺さんではなくて、神社ですね。
そうですね、あの結婚式は平安神宮でやらさせてもらいました。
じゃあちゃんと向こうの皆さんにもお披露目をなさって、
はい、
結婚生活っていいものですか？
そうですね、まあ、今まではね一人だったので、まあ、家に帰っても誰もいなかったんですけども、まあ、家に帰れば、電気がついて、ただいまといえばお帰りという言葉が返ってきて、まあ、美味しいご飯も作ってくれたりですね、まあ、その後も二人でいろんなこう話をしながら、うん、笑ったりしたりしてですね、まあ、本当にこう楽しい人生に送らさせてもらって、今までとは本当にこう、まあ、反対のですね人生になったなと思いますね。
宇野さんすっかり桜色になっていい表情してらっしゃって、こうであるべきですね結婚生活っていうのはね。みんなに聞かせたい話だなと思いますけど、
すいません。
まあ、そんな宇野さんですから、そうなるとまあ、その家庭生活っていうのが社会生活にもきっとつながっていくと思うんですけど、うん、これからの仕事にも、それから静岡青年会議所での社会活動にも余計力入りそうですね。
そうですね、まあ、本当にあの、まあ、家に帰って奥さんにですね、いろんなこうパワーをいただいてですね、うん、まあ、それが仕事であり、まあ、JC の方に注げているのかなと思ってます。
うん、これからっていうのは、その女性もやはり活躍する時代とは言われてますが、2-3 という本業である解体のお仕事にしても、青年会議所にしても、なかなかその女性の活躍ってまだまだ見えませんね。
そうですね、まだまだこの、まあ、建設業の中でも、その解体業という中ではまだまだ女性が活躍できる場というか、そういったものが少ないのかなと思います。ただこれから先ですね、あのうちの会社の方でも女性のですね現場監督だとか営業職だとか、そういった方々をですねぜひ募集をして、女性が、まあ、そういう解体業界でもしっかりと活躍ができるようにですね、あのまたあの解体業というと男性の仕事みたいな、まあ、イメージがあるんですけども、決してそんなことはなくて、女性でも必ずできる仕事をだと思いますので、
うん、
まあ、これからですね一生懸命募集含めて、いろんなこう会社の体制というものも変えていきたいなと思ってます。
うんなさんの目に今見えている自分たちの作っていく静岡市っていうのはどんな姿なんでしょう？
あの静岡という町は、本当にあの東西の高速道路があったり、また、まあ、これからは南北にも中部横断自動車道とかですね、
はい、
まあ、そういったものもつながったりですねして、またあの静岡空港があったり、またあの清水港への、客船誘致、うん、そういったことも進んでいて、本当にこうインフラとしては素晴らしいものが整っているなと思います。まあ、そういった静岡市だからこそですね、まあ、これから国際化に向けて動いていかなければいけないんじゃないかなと思ってます。
うんうん、
静岡青年会議所でもですね、これから2020年東京オリンピックパラリンピックが開催を控える中、どんどんどんどんこう日本も国際化が進んでいくと思います。まあ、その中で日本を世界にもっともっと今からですね発信をしかなければいけないと思いますし、まだまだ足りない静岡市民の人たちの国際意識というものを高めていくような運動をしていってですね、まあ、国際都市静岡っていうものを、実現させていきたいなと、思ってます。
実は今月22日土曜日には静岡サレジオ小中学校のマリアンホールを会場にして例会がありまして、こちらが静岡未来学園2017世界は一つの村と、タイトルいいですね。小学校4年生から中学3年生までどなたでも参加していただけるというものなんですね。
はい、
はい、この参加希望の方は静岡青年会議所のサイトから申し込みをしていただきたいということですので、ぜひどんな様子なのか覗いてみてください。未来を一歩一歩始めていくという力強い海野陽平さんに今日はお話を伺いました。 FM ハイ日曜サロン、静岡青年会議所の理事長として、また株式会社2-3常務取締役としてご活躍の海野陽平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。